ブライトさん、ブライトさん、プレスリーラジオ行きます。
そうね、やっぱマスクしてるとなんかボソボソなんのかな、うん、もっそり。
おみ、いつでしたっけ映画見に行ったの、みんなで。
あれ11とか12じゃなかったっけ。9月の
10 11だ、11
11か、うん、あ、土曜日だよね、
うん、
9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.
しますか。
陰謀論。あと陰謀論とね。
いいですね、今日なんか絶好調じゃないですか、なんか浮かぶ終われるが
下ネタ、
いや、やりましょう俺が止めるのか
みたいな、お下劣映画自身がやべえ。
でも、
まあ、前回のラジオがめちゃくちゃ好評だったんで、うん、いや本当好評で唯一中身のあるラジオだと。
はあ、いいね、はあ、そういうのがいいよね。
もうね、なんか前回多分初めてのゲストでみたいな挨拶されたのに、うん、もう次連れてこられてるっていう、ね、中道さん
ね、ゲストではもうなくなったね、
もうレギュラー化してしまったっていう引き込まれたってい
うですね。やっぱ締まりますもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、いいね。
ちょうどみんな前回映画の話して、
うん、
映画ね、ちょうどタイミングあって見に行ったんですよね、
う
ん、
そう、
結局僕含め7人か声かけて、興味ある人が来てくれて、キネマ館にね、7人で見に行って、
またでも新鮮ですよね。だってほら、ここでしか会ってないから、あのクライミングの格好をみんなしてる姿しか知らんから、
あ、汚い格好しかしてないからね、普段
の汚いね、
汚い格好してね、みんな
で、またああいうとこ行ったらね、なんか普段と違う、なんかね、格好やったからちょっと、
そういうのありますよね、うん、飲み会とかでもありましたもん
ね。あ、そうね、
今なかなかね飲み会できないんで、
うん、ああいうのいいよね、だから、
うん、いいと思う、うん、いや僕結構なんか7人ぐらいになったから、
うん、
いやもう結構楽しいイベントみたいな感覚で、うん、はあ、よかったです、
うん、え、何その最初に映画の内容から入んの。ちょっと俺、うん、あそこでちょっとね最初に思ったのがさ、
おお、いいじゃん、
あれまずほら、どういう風にみんな映画見るんやろみたいな、団体やんだってみんな言ったら、こう席の並びよ、だから、なんかほら一人ずつやっぱチケット買うから、
うん、
あれ席がほら予約やん、
うん、予約もありますね、
うん、
あ、予約
指定席か、
うんうんうん、指定席ですね。
でほら、なんかこうジャブじゃないけど牽制し合うみたいな感じでさ、お、もうチケット買ったんすか、
うん、
え、どこすか
みたいな、あ、あったんや、
う
ん、
そうそう、これ近くにした方がいいのか、ちょっと離れた方がいいのか、
あ、
ちょっと俺わー分からんと思って、
うん、
ちょっとまあ離れたんですよね、
うん、
真ん中ら辺にね、
あれ面白かった。僕一番後ろだったんですけど、皆さんのほら、うん、配置が見えるじゃないですか。まあ、新高さんは多分ね、あの劇場の作り知ってるから、その一番見やすいところっていう位置をもう最初から買われてて、うん、僕大体一番後ろが多いので、
うん、
でこう見てたら意外と見づらいとこを撮る人もいるんだなとかね。
俺ちょっとびっくりしたのが、あの映画館のほら席の作りがですよ、
はいはい、
飛行機みたいな作りでしょ、あのほら反対側からは回っていけないっていうの、中央の大きい階段からしか、あの横に広がっていけないじゃないですか、入っていけないというか、
あ、すみません、
そうそう、
すみません、
そうそう、だからその、ね、通路側にあの座ってたら、その人にすいませんっつって、
うんうんうん、
こう ね、前を通っていかんと入れんシステムっていうのをちょっと予想外やったから、
うん、あそうやっちゃうあんなんやと思うけど、
でほら反対側からね回って入るとか、
シネコはそうですよね、2箇所3箇所通路があって、
うん、そうそうそう、
まあ、あの劇場が一番大きいところ100席ぐらいのところですけど、
ね、う
ん、一応ね後ろにもあそこ入れるとこあるんですよ。
へえ、
それ結構知らない方多いんですけど、
う
ん、まあ、だからといってこう横には入っていけないからですね、おっしゃるように、うん、確かに、
ね、
だから席の買い方見ると確かに端っこから埋まっていきますもんね、
う
ん、
通路側から埋まってます
ね、通路側から埋まってます、
まあ、通路側があそこが中央来てるんですよね、ちょうど、うん、あの作り的に、で僕は知ってたんで、
うん、
あのもうインターネットで席を、
うん、
まだ誰も取ってない状態だったんで、もう一番いいとこ取っとこうと思って、
いいね、いいね、
もう先にインターネットで取ってたんです、
うん、
でだから僕はどっちかっていうとその後みんなどこに座るんだろうってい う, そ う, そ う, そう、こうドキドキ感
分からん、あれちょっとね出るね人間性がね、うん、
でも言ってたんですけど千尋さんとかはなんかもういつも端っこがいいっつって、あのどっかあの3個離れた通路の向こう側ですよね、うん、ちょっと角になるようなところにが好きって言ってますよ。
結構見づらいな、見づらそうやなと思うのに、
うん、
まあ、ソーシャルディスタンスもあるからあそこ取っとくと意外と来ないんですよね。
あ、なるほど、
3席とか他のスクリーンは2席とかなんで、わざわざねそこに埋まってるとこにこう
離れ小島のところがね、
うん、やっぱ人間の心理としてやっぱこう見れますからね、埋まり具合を、
うんうん、なるほどなるほど、ね、
小島よしお、
え、
うん、いや離れ小島って言ったから、
いやいや離れ小島の方がいいんか、
う
ん、
そうね、
その気持ちも分かるんだよ ね、
そうね、なるほどね、
まあ、でも他のシネコンからするとどのスクリーンも狭いからですね、どっから見てもそこそこは見えるっていう作りではあるんで見づらいっていうことはないんですけど、まあ、後ろから見てたら結構やっぱそれぞれ個性が出るんだなというのはね思いましたね、
前の方だったりね、
そう
そうそうそう、
おかみさん一番後ろやし、
いやでもすごい、僕初めて行ったんですけどね、あの新しくなって
宮崎キネマ館、
うん、
はい、
いいっすね、
お本当ですか、
いややっぱあの入り口もすごいね、あの開放感あって、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
どっち寄りの発言
いやもう僕らは
なんで向こう寄りなん、
次の就職先を狙ってるから向こう側の、向こう側の
どっち寄りな
ん、でもこのね映画業界厳しい中で今年4月にね移転されてリニューアルして、
うん、
攻めるなと思いましたね、いや
攻めると思いました、僕も本当に、
で、まあ、映画よく見てるからなんですけど、うん、あのラインナップってあれだけのラインナップ揃えてる映画館って全国でもそうないですよ、結構大阪とか東京とかのねああいう系統のとこもよく見るんですけど、うん、やっぱ本数も少ないし、うん、だから頑張ってらっしゃるなっていうのは思いますね、
そんだけ何ですか、宮崎そのマニアックな映画好きが多いんですか、
なんか調べたところで言うと日本で一番映画見ない県らしいですよ
宮崎、
うん、それだけなんて言うんだろう、あのまずケーブルテレビが普及してるっていうのが一つ要因もあるし、やっぱ車社会、なんか人口比で似てるところで香川県だったかな、なんか四国のどっかはめっちゃ見るらしいんですよ、やっぱ 2巻ぐらいしか映画館ないのに、っていう話は聞いたことありますね、でもキネマ館ねあれだけ利便性良くなったから増えてるんじゃないですかね、
そうですね、
こうやってここ良かったっていう方も
完全に止めやすいし、
駐車場は本当いいですね、
いや宮崎にはねいいと思いますね、
キネマ館行くんだったらね、前はあのメリージュですか、ホテル
はいはいはいはい、
とかに止めんといかんかった
です
もんね、
ちょっと利便性悪かったですよね、街中ではあるけれども、
正面のねあのコインパーキングとか高いんですよね、
ああそうかそうか、今あれでしょ、僕車で行かないからあれですけど、もうほとんどタダみたいなもんでしょあれ、
映画だけ見たら3時間無料券、
3時間だからですね、ちょっと買い物ぐらいできますよね、
全然できますね、1時間ぐらい余裕はあるっすよね、
まあ、いいサービスですよね、
入ったらね木の香りがまだね、
ほんとそう、あれよかった、もう全部綺麗やしね、ただの座席のですよ、こう荷物とか持ってた時に横のやつが、はいはい、ほら椅子がケツ座るとこがこう上がった状態じゃないですか、
はいはい、
荷物がちょっと置けなかったのが
あ倒しておけばいいじゃないですか、
ちょちょちょ、もう俺の荷物って軽いやつばっかやったから
床に置けばいいじゃないですか。そのために上がってるんでしょ。
前にかけられませんでした。フックついとったと思うんですけどね。
いえ、本当財布と携帯だけぐらいの。
ああ、そういうのですね。確かに。いえ、そんなんできないでしょ、あの大きいとこでも。その
いや、なんか小物入れみたいなの
があればな。なんとかモールとかでもないでしょ。
ないんかな、
うん、まああれぐらいですよね。ドリンクホルダーぐらいしかないのはないの で、ね、
だから俺ずっと携帯と財布をお腹の上に置いてずっと見て
た、うん、あでも俺もそんな感じだったですよ、
うん、あれなんかこうね、映画
あ4番スクリーンはねありますよ。
へえ、
もともとほら個室みたいな作りで、ほらソファーみたいな椅子やし、
そんなあ
るんだ、仕切りもあるし。
へえ、
でこう両サイドこう物置けますよ。
へえ、
うん、
置けましたっけ。
置けます、置けます。木のね、あれ木のドリンクホルダーと、
はい、木のホル
ダー、横も木になってて、うん、ちょうどこう手を置けるぐらいのスペースってあるんで、
まあ確かに普通のそのこの前言った一番よりはなんかゆとりがあるですね、うん、腕とかにも、
すごい。そこなんか値段がちょっと違う。
いや一緒
です。ええー、マジ。
どっちかちょっと一番マニアックなやつがかかるからですね。
そんなんだ。
20人ぐらいしか入らないですもんね。
20人入らなかったんじゃないかな、5、10、16ぐらい、うん、
ソファーで。
へえ。
ギシギシうるさいんですけど、
ね、ちょっとね、ちょっとミシミシ言うのがですね、
あのギュギュって言うじゃないですか、うん、革のソファーって。
あー、なるほどね。
自分が動くとギュギュなるんですよ、
うん、で自分でこうギュって言ったら打ち消せるよね。
全然意味わかんない。
ちょっと仕事明けやからね、今ね、うん、ちょっとね
テンションが高い、
うん、何言ってるかちょっと僕も分かってないですね。
そしてまだ映画始まってねえからね。
そうね、
今映画館ね、
今入って座席に座るまでを今語ってるからね、
うん、でも僕も長く映画見てますけど、7人で見たって多分初めてじゃないかな。
まあ確かにそうですよね。まあほらカップルとかで行くんやったらまあ2人じゃないですか。
うん、
で友達と行くってなっても3人とか、
3人までかな、うん、今まで。も
そういう時って何、みんな並ぶ、
その友達と最初から行く
時は。昔はそうでしたね、うん、昔はもうそんな感じ。
昔ですけど、昔の話ですけど、
うん、
3人並んで見たっすよ、メインブラック
2。おー、いい映画ですよ。
高校時代にメインブラック2をね、
面白いですよ。
で終わった後に友達に言ったんですよ、俺、うん、俺ごめんワン見てねっちゃわって。え、じゃあお前あれの意味分かってねえってとかめっちゃ言われた。
分かってない、
全然分からん
っつって。そっか、ですわね、確かに見とかないと、
うん、っていう思い出を今思い出しました。
K と J ですよね、
だったかな、
うん、
K と J、
トミー・リー・ジョーンズと、
うん、あ、もう全然覚えてんねえわ、もう2すら覚えてんねえわ。じゃあもう今
そうか、じゃあそうやって適当にやっぱ映画見るタイプってことね。
うん、もう高校時代適当や
った、うん、じゃあそういうのってやっぱほらもう抜けんからね、性格やから、
う
ん、
そうやね、
うん、
まあ見てれば分かるでしょ。ずっと適当っすよ。
そうね、
うん、
でもね今回本当年齢も性別も、
うん、
ね、その
考え方
と考え方も違う方で7人で見たのがあの3部作っていうのは、
そうですね、なかなかの、ね、なんか問題作ですね。
うん、結構なもんだな、結構レベルの高いことしてるなって、
ね、
思いましたね。うん、
あれって面白いのがやっぱり何の予備知識もない人もいたんですよ、あの中に。でその人の意見とかも僕いろいろ何人かで聞いてるんですよ。やっぱここのお客さんからここに来て、うん、どうやったどうやったって聞くんですよね、うん、でまあこうこうこうこうっつって、まあいろんな意見があって面白かったっすよ。
それは何、ポジティブな。
いや、ポジティブもありネガティブもありますよ、もちろん。
まあまあまあ、はあ、そうだろうね。
僕はそっちの方が好きでした、ネガティブな意見の方が。あ、なるほどねってなるんで。
あ、なる。いや、あ、なるほどねって言ったら。
いや、やりましょう。やりましょう。やりましょう。
いい加減映画に入りましょう。
今回は、はい、僕が止める役で。
もうあの、キネマ館は帯すぎで作られてるっていう、こう豆知識入れたかったけども、その、あれがないもん。
帯すぎね。
うん、帯すぎで。
へぇ。
県産杉を使ってらっしゃるんですよ、あの、すべて。で、聞いたら、まあ、多分全部帯すぎですっていう話です。県庁の人に聞いたから。
ああ、
そうか、いる
ね、
そうか、
いるね。なるほどね。
5、4、3、2、1、0。
ブレス、
ファクトリー行きます。
そう、ね、座りましたと、で映画が始まります
と、始まりますと、そしたら後ろの方からガッサガサガッサガサなんか探しとるやつおるねほんま。
なんかね食べてましたよクッキーかなんか、
ボケがほんま
いたね一人
もうほんとね、
いや千尋さん
あ千尋さん、千尋僕の前もそうでしたよあ僕7年前の男性の方も
なんかガサガサ、そうそう、僕の斜め後ろの、
なんかこうこんなことしたの、なんかこう姿勢変えたりとか、
もうね、気になってしゃあなかったっすね。
シールさんもなんか食べてて、いや僕の左後ろのちょっと離れた方の後ろもなんかガシャガシャガシャガシャって、でまあまあまあいいわと。
後ろからこうしたくなるんですね。後ろから
見ると後ろ振り返ろうかな思いましたもん。
完全にピー音になってやばいよとあの言葉発せられた今。
だからこうしたくなりますもんね、しげてるから何をするかわからないです、
こうしたくな
る、こうしたくなる
よね、うんうん、
でも最近若い子いからちょっと話ずれますけど、あの 髪触る人多いんですよね、
へ
え、うん、気になるのかなんか知らんけど、
うん、そうか、髪触られると手が出てるから目に入ってしまうんですよね、
入るし、G-Shockとかやったらほら光るじゃないですか、
はいはい、
手を、
そうなんだ
もう本当後ろからこうしたくなりますね。
こうしたく
な
る、
こうした
くなる、こうハグかな、ハグかな。後ろからギュッと、
ギュッと、
ね。ロじゃないですよ。こうだからね。
うん、こうですね
後ろからこうギュッとしたくなる。うん、
よしよしとね。
こうギュッ
と、こうギュッと、
こうギュ
ッと。やばいやばいやばい。
あるんですよ。
中西さんは一番後ろ派だから見えるんですね。
見えますね。まあそういうのもまあ楽しみの一つかな。いろんな人を見れるっていうのもですね。
で赤い女性が入ってきてね、
いましたね、
一緒の職場なんでしょ、
多分ですよ、
話しかけてくださいよ、どうでしたって、
いやちょっとね、
映画どうでしたって、
全くちょっと接点がない方なんで、
あの映画にも来られてたんですよ、ま、このそのほら言ってくれな、新商社の方のほら、
いたんですか、
らしいですよ、
あの遅れてちょっと入ってこられて、あの方だと思って、
あやっぱ遅れて入ってくるパターンの人なんですね、
1、2分ね、
最後にね
最後に
あじゃあ最初にほら3部作始まる前に、
ね、予告編あったでしょ、多分それ見て、ああいうアバンギャルドの映画がお好きなのかなって、
やっぱサングラスしてですか、
いや格好違ってました、あんなぶっ飛んだ格好じゃなくて、スカートだったかな、でもタトゥーはやっぱり見えたので、うん、でノースリーブだったからやっぱり上半身は見えた、
タトゥー入ってるんですか、
タトゥー全身
入ってたじゃないですか、
全身じゃねえか、
でもあれなんかほら長袖着てたじゃないですか、なんか
いやいやあれタトゥーですよ
足首まであ
んなに入ってたのあれ
本物だ
ったんですか、でもその人も長袖長ズボン、あ職場で厚手のタイツいつも履いてますね、
あ
だからかな、
そうか、
隠してるのか、
なるほど、あの時映画全員切腹の時着てたのはあれですもん、破壊の日の T シャツか、
うん、
2作目の時の T シャツだったんで、
はいはいはい、
ショートパンツだった
んですよ、ね、ショートパンツ
ですよね、だからもうもろにタトゥー見えてましたよね、
いやなんか宮崎も素敵な街になってきたなって僕は俺思ったんですよ、あの人見て、
完全にでもあれじゃないですか、だから職場バレしたくないんじゃないですか、隠してるんだったら、そう
自分、職場だから隠しといてやろうかなぐらいじゃないですか、
そっか、
隠しとった方がいいかなぐらいじゃないですか、
やっぱいろいろ言われるっていうかあるんですかね、
そういうのも、めんどくさい人はめんどくさいんで、
温泉行けんしね、
ああそっち側じゃなくて
そうね、
言ってくる側のめんどくさい人、
うん、なるほどね、でもちょっと実際さガッサガッ
サ、ね、あのさ
そろそろ本題に
行こう、
もし何らかで本人の耳にこの番組が入った時に、
そうです、危ない、
失礼に当たるんで、
そうですね、いや
でもいつでもいつもうちのお店に遊びに来てください、
ね、しゅうたかさん言ったように素敵ですよね、ああいう方がこう映画館にいてっていうのなんか文化的にいいなっていうの
が、はい、僕最近 若い方がこういろんな色に髪の毛染めてるじゃないですか、
うん、
僕らの世代って 何やあの色みたいな、ウド鈴木家庭とかね、うん、もうそれぐらいしかいなかったじゃないですか、うん、本当なのにいろんな色になってるから、あ宮崎も素敵になってきたなって僕は思います、
うん、ファーストチョイスがウド鈴木
ウド鈴木かグレーのひさししかもうグッドな色はできなかったんで
なるほどね、
それが宮崎にいるってなかなかね厳しい世の中やったっすよ昔は。
生きづらいね、
うん、確かにね、うわって思われるような時代だったんで、
だからああいう映画というわけじゃないけど、やっぱりちょっとねアバンギャルドな映画を好まれるっていうか、
うんうん、そうですね、やっぱりいるんですよね、うん、
拝見したのはほら1年前の破壊の日の時も見たし、あ、まあ、今回とこの前の映画なんで、まあ、カテゴリー的にはねちょっとやっぱりぶっ飛んだ映画だから、他の映画で見たことないですよ、う
んうん、まあまあまあ
本題、
はい、本題でも入っていきましょう、うん、三部作、うん、のろしが狼よみがえり山のシリーズ、うんうん、三部作を一気に見ましたけども、うん、いかがでしたか。一番平野さんがもう中道さん一応2本とも前回までの2本見てて、うん、僕も2本見てて、平野さんが3、
うん、一気にバッ
と1,2,3と見たわけですけどね、どんな感想かな。いや、
めっちゃかっこよかったっす。
あ、本当ですか。
うん、また俳優出てる俳優さんたちめちゃ豪華やんと思って、
はいはいはい、そうなんですよ
ね、びっくりして、うん、え、浅野忠信出てんのと思って、
あ、そうですね、一部さいね、一本目には出てるんですよね。
ね、いや、すげえ。
あと高良健吾、
あ、そうそう、出てましたね、うん、
出てる一本目、
え、めっちゃすごいやんと思って、うん、お、これどう展開していくのと思ったぐらいに終わりましたもんね、
うん、そうですね、そうです、のろしがい
はね、第1部がね
16分しかないんで、
うん、おおって、
オープニングエンディング含め16分やからですね、
うん、そうですね、なんかあのね、初めこう階段を登っていくシーンで、
はいはい、
なんか始まるのかなっていうので、はい、で最後みんな揃ってね、あの振り向いて刀をこう抜いていくっていう、何が始まるのかなって期待させて終わるっていう、
そうですね、
うん、
とにかく想像力がね、うん、すごくかきたてられる
っていうか、
で、まあね、こうのね、所作が一人一人が綺麗やし、
うんうん、そうですね、うん、まあ、実力のある俳優さんたちばっかりなんで、うん、やっぱうまいんですよね、
うまいっすわ、喋るわけでもないしですね、
そう、うん、
セリフないです
よね、すごいっすよね、
来たぞ、来たぞか、来るぞか、
来るぞ、
それだけですか ね、うん、セリフって、
うん、あのなんかこう表情で語ってますよね、かっこいいと思って、
無声映画のいいとこっすよね、それ、本当にな
んか本当いい時代劇を一本見たなって感じがしたっすね、十何分で
16分っていう時間のなんかこう濃密さっていうか、うん、それは感じさせる映画ですよね、映画じゃないですよね、もうなんだろう、あ、アート、
アートですね、もう芸術ですよね、
僕なんか結構時代劇好きで、
うんうん、
あのよく見るんですけど、うん、
でしたね、身振り自然とかね、
昔はね、うん、もうやっぱこうちょっと思うわけですよ、浅野忠信の身なりって、
セリフを開けてくれ、
うん、
身振り、
あ、ちょっとすいません、静かにしてもらってい
いですか、身振り自然話は、うん、俺も見てるんで、
うんうん、もういいっすで、身なりがねすごい綺麗な身なりだったんで、
うん、
結構上のくらいの武士ですよね、
おまさげながんす、うん、
で、他に農民の方もね、
はいはいはいはい、
なんかちょっと一気、
一気、
うん、ね、をしそうな、
うん、
もしくはその、うん、直訴というか、
うん
うんうん、行きそうな感じ、おまさげながんす、今日のネタにしよう、これ
あれでしょうね、うん、ほら
重さげな
持っていた子供の草履とか、
うん、
かんざし、女性のかんざし、うん、だからどっちか確か血がついてたと思う、
うん、
ね、ついてましたね、
と紙風船、でみんなね、そうそうそうそう、子供なり女性なりの、
浅野忠信が紙風船
か、
で何を、うん、何に対しての、
うん、
なんだろうか、
怒りというか、
そうそうそうそう、
うん、
っていうのをすごい想像をかきたてられるというか、
だから被害者の会ですよね、簡単に言えば、
そうね、
あれは、
うん、身分とか関係なく集まってきてるから、
ちょっといろいろ面白いですよね、やりすぎだよあんたらっていうメッセージ性ですよね、うん、
なるほどね、
うん、
まあ、冒頭のね、女の子のタンスから銃見つ
け、銃が出て
きて、銃構える、また女の子に戻る、
うん、
で一回終わった後に最後に、まあ、ほんまに伝えたいメッセージかどうかあれだけど、うん、
そうですね、
松田龍平が現れて、うん、あれを見ると、
うん、
あれを見つめて何するんやろうと、
うん、まあいや全然言ってもらっていいんですけど、まあ、国立競技場でグッとにらみつけるんですよね。
ちょうどオリンピック1年前ですかね、はい、公開がですね、オリンピック
1年前ですね。
だから完成する前の国立競技場になる、
ね、そうですそうです、
なるほど、
1年前ですね、
うん、ちょうど見下ろしてね、でタイトルのろしをドーン、
うん、だからいく、
なんかクーデターでもやるんかなって
、うん、確かに。でもめっちゃかっこよかったですね、
うん、
やっぱみんなすごいかっこよかったっす。
拳銃の下りとか全開したんすっけ話
いや、
この番組でしてないです
し、してないですね。
まあ監督が拳銃不法所持で捕まるんですよ、
うんう
ん、でまあその拳銃自体はじいちゃんの形見として代々受け継いできたものを持ってたら取り上げられたと、で捕まったっていう、うんうん、いやいや形見やし打てる状態じゃないんやから、
うん、
そういうことじゃないやんっていう、こうもうなんか積もり積もったのがあり、うん、で結局こうオリンピックが、まあ、あの人はこう利権だなんだって言ってるタイプなので、
うん、
怒りがもう多分溜まってたんでしょうね。それを16分に込めたっていう映画なんで、
警察とはね、なんか手続き的な話で終わったと、うん、ただ SNS とかマスコミからやっぱりかなり叩かれて、調べたら結構メジャー作品撮ってるんですよね、そうそうそう、京都監督って、うん、
へ
え、青い春とかね、
マジ？
そうそうそうそう、
青い春の監督ですよ。
そうなんだ、知らんかった。めっちゃいい映画やん、
う
ん、
そうそう、
あ、青い春なんか見てない人も多いんじゃないですか、うん、
見てない人多いですよね、今の若い人はね、
うん、
僕はだから脚本の時大手だったかな、デビューが。
へ
え、やっぱ将棋を好きなんですよね。
そうだそうだそう、う
ん、将棋の映画なんですよ。
へえ、
うん、大阪を舞台にした。
お、ちょっと将棋打ちたいな、
うん、話がまた、
うん、またそれるから黙ってい
やでも本当かっこよかったですね。
うん、16分であ
れにまずだって衝撃受けたんでしょ。
そうそうそうそうそう、ま、なこの時代に何ちゅう映像を映画として撮るんだろうと思って、
あの十何分のために映画館に行ったの。
そう、そして確かあれは1800円、
ええ
ー、うん、あもうあの会員とかなってれば安く見れたけど、あのもろ定価、もろ定価1800円でぶつけて、
なるほど、
だからそういう興行ができるかっていうのも実験だったみたいですよ。だから東京とかではトークショー入れたりとか、
なるほど、
なんか組み合わせて1800円売ったけど、うん、宮崎は1800円、
すっごい、うん、
通常価格 でも価値はありましたね、その時もそう思ったし、
いや意外と押してるね、
うん、
1作目で、
ね、1作目で
作目
意外と
今からが長いよ。
1作目あれ俺終わったのと思って見てたらもう普通になんか間あかんかったね、
間あかずにそのままパッと始まりまし
たね、うん、なんか休憩入んのかなと思った
ら2作目がね、
うん
うん、
2作目が何やったっけ、
破壊の日、
破壊の日か、
破壊の日
が1時間ぐらい、
1時間
弱、う
ん、はい、50何分、
56分、56全部6なんですよね、16、56、26、
あ、なんかあるん
です
か、
まあまあ多分偶然でしょ、
偶然やから揃えた感もあるけど、まあ多分、
うん、なんか破壊の日がなんかストーリーでしたね、
はい、うん、あれが唯一ストーリー地味た、
うん、
まあでもぼんやりしてますけどね、
うん、前作との違いがほら、ね、多分オリンピックをテーマに撮りたかったのにコロナが入ってきたから、コロナも入れざるを得ないっていうような、多分ところあれでしょ、7月24日公開だったけど、
はい、
1ヶ月ぐらい前に完成したはずですよ、あれ確か。なんか1ヶ月ぐらいで撮り終えたって聞いたんですよね。
そうそう
そう、だからギリギリ、
うん、なんかあれ時代劇じゃなくて今度は現代劇でしたね。
現代に移りましたね、うん、まあ後から知ることになるんですけど、あれエピソード1エピソード2エピソード3でいうと全員切腹が一番最初なんですよ、うん、エピソード1なんですよ。
はあ、
でその後にのろしが呼ぶがエピソード2で、うんうん、破壊の日がエピソード3ですよっていう、
あ、そうなんだ、
う
ん、
そういう時代背景ですね。だから、うん、まあ、あと、まあいいや、あの渋川さんですよ、
うん、
あの人は結局どの時代も生まれ変わってるっていう設定なんですよ、うん、あれ多分、
へえ、う
ん、
なるほど、
ね、でずっとお前は見続けてきただけじゃないかって言われるんですよ、
うん、はあ、
で破壊の日で変われで最後 変わったんじゃないかっていうニュアンスやと思う、ね、
だからトンネルのとこにいる渋川さんと破壊の日ですよ、
はいはいはい、
本編に出る渋川さんあれ別人にっていう設定
いや
あれどうなんだろうそこがちょっと僕分かんなくて
でもあのどこかの会話でほら何年か前に見に来たやつがいいんだよ見に来
た言ってましたねあそうかそうかそうかそうかっていうことは同一人物か、
うん、山伏のあの
一世また
主人公の
主人公のああ
マヒトゥーザピーポー
マヒトゥーザピーポー、
うん、マヒトゥーザピーポー
僕知らんかったんですけど、
うん、下山のね、
うん、下山の
下山っていうバンドなんですよ、
うん、あそうなんや、
ね、いや僕もローカルですね、
分からんかったら調べたんですよ、
は
あ、家帰って、
は
あ、したらパンクバンドって書いてあって、はあ、を聞いてみたらかっこよかったです、
はあ、かっこよかったですか、
うん、
よかったですよ、
この人でもリアルに髪長いんだと思って
そうそうそうそうロン毛
あれ普通にズラかなと思ってたら
うん
サラッサラのね
ねすごいなと思ってあの人のなんかこうスクランブル交差点かなんかで
渋谷ですよ
あれ渋谷なんだやっぱ、うん、
ゲリラ撮影ですかね、う
ん、多分ゲリラですよあれ
すごいっすねあれ
あいや何かで見たけど何人かエキストラいるらしいんですよ
あそうそうあのエンドで出ますよね
だけど渋谷エキストラで大半はもう本当に、うん、なんやみたいない
やあれやばいっすよ
やばい、うん、
ただ東京だなと思ったのはだからといってみんなバーって引くわけでもなくチラッチラッとこう、
う
ん、見てない人も多かったですよね、
うん
うん、一列もくれないというか
あんだけあんな赤い人がよロン毛の赤い人もう異常ですよ異常、うん、あんな真っ赤っかのロン毛があんなのた打ち回り方してたら誰か見るやろ、うん、絶対っていうね、うんでも見ないのが東京
だよね。東京だし。
さすがですね。
東京やね。
うん、東京やね。
いや、あのシーンパワーはありますわね。
いや、すごかったっすね。
買われっていうシーン、なんかこう、ぐさっと。
うわ、来ますね。
なんか来ますよね。
買われっていうね、うん、一言ずつ。
うん、
でも、あの時系列で言うと、あの叫んでる時に、渋川さんは向かってきてますね、東京に。で一応松田龍平と久保塚はすれ違うって、はい、あの大体あの4人こう同じ時間帯にいるみたいな設定なのかな
あ
要は主人公クラスがみんなこう集結して、うん、本来ならそこから何か始まるのに終わるっていう
そうですね集まりかけて終わるっていう
それなんかレビューで見てあやっぱ続きてみてえなって、
うん
松田龍平がなんか穴に
怪物を
見に行く最初のシーンですね、うん、小指が落ちてて
そうそうまずあの小指の意味は
結局ほら
その次のやつですよ ね,
出てきますね
全員今回の全員切腹で出てきたじゃないです
かあそこでつながるんだでちょっと時空を超えたっていうことですか
いやつながりがある時空を超えたっていうか、うん、つながりが
あ る, があるっていう、
まあ、その時の小指と思わせる
なるほど
っていう演出だと思います
けどなるほど
はいでね、ずっと暗い穴の中入ってって、うん、なんかもううごめいてるものがあって、うんまあ、結局そいつがウイルスをまき散らしたんだっていう設定ですよねあの世界は
いやそうねそうやったね
八木さんですよもう本当予備知識なく見たんですよ、
うんうんうん、
でどうでしたさまあクソやねって言われたんですよいやでもね、
うん、
八木さん面白いのが、
うん、
その松田龍平の、うん、あの穴を入っていってドキドキするシーンが一番良かったって言ったんです、
うん、
僕一番嫌いなんですよあのシーン、
うん、
もう真逆なんですよ、
うん、
自分もあれはいらないのかな
ってそうですよね
なんならいらないのかなっていう、ね、あれがあるからちょっと話がややこしくなってしまってるかなっていうのも、う
ん、あそこまで伸ばさんでよかったですよね、
うん、そう長いんですよちょっと ね,、うん、
ねちょっと長い
でもあそこが一番良かったですねやっぱサイコパスや思って、うん、
そうね、うん、
で真人と真人いやみんな真人くんって呼んでるんですよファンたちは真人 the people の、うん、あの狂っていくシーンも、うん、もうあの人の演技が一番あとはもう芋役者みたいな言ってて
最初のさ
感性が違うから面白いなと思って
そうね、
うん、
最初のほら箱の中にいきなり入って、
うんうん、
何しだすんやと思ったら即身仏になろうとして
そう即身仏にな
るあるしなんかコロナ その自粛をなんかこうあれし、うん、表現してるっていうレビューを見たんです
よ ね, なるほどね
それはちょっと大げさすぎるなと思ったんだけど
まあ、あるかもしれないですね。なんかまあ、うん、一人一人もこもってしまってっていう、狂って、狂ってしまうっていう、うん、
なんかで見たんですけど、あれアキラほら平野さんお好きじゃないですか。アキラに似てるっていうレビューもあったんですよ。僕アキラ知らないから。
あ、似てる
か。まあ、時代設定は確か一緒ですよね。オリンピックの前後というか、うん、から始まって、ね、登場人物2人がなんかアキラにもそういうのがあって、うん、名前も似てるしみたいなことが書いてあった。
あ、そういうこと
っていうレビューを見て、
鉄夫と、
ああかな、
うん、金田、
金田、
へ
え、これやっぱアキラね、アキラ好きの平野さん、どんな、やっぱそこあんまりそこはじゃあ、
うん、僕はちょっと結びつきはせんかったですけど、まあ、確かにでもオリンピック開催と、うそうですね、まあ、それはあんのかな。
うーん、
ただ僕はすごい気になったのは、あの一世尾形さん、はいはいはい、師匠っぽい人、はいはいはい、液体作ってたじゃないですか、またたびです、
またたびの、
うん、であれでほら疲れ切った、うん、旅人が、うん、あの液体飲んで、うん、また旅に出るからまた旅って言ってたんです
か、うん、あー、なるほど。
ほう、
今日なんかいい話が、
いやそれをねぜひ飲んでみたいなと思って、
あれを
あれどこで買えるの
また旅時代売っておる、ないですっけ。
あれなんかほら作ってたじゃないですか、なんか調合みたいにして、
うん、
あの茶色い液体、
あなんかそこにもほらありますよ。
いや本当あんな感じですよ。
あれ、ね、あれあれって言ってもね聞いてる人分かんないやろうけど、
これ何前に出て入ってくれる、
はい、
そうですね、
あれまた旅の、
うん、
あこれまた旅、
ちょ
また旅はね、また旅
に出るから
また旅って言うんだよ。
それモノマネなのイラつくわし
30分、
ね、
うん、まあ破壊の日はでも一番賛否は呼ぶ作りになってましたね、長い分ね、
うん、
うん、でも
あそうそうそうそう、僕パンフレット買ったじゃないですか、
は
い、全員切腹の、うん、あれほら26分の映画なんで台本がついてるんですよ最後、
へえ、
だから全部読めるんですよ、
うん、
だからすっげえいいパンフレットなんで、
そうなんだ、ま
あ、お買い求めください。
買わせるんかい
まだ買えますみたいな
、うん、でそこにねほら医者が儲かって仕方がねえとか、
ほう
そういうセリフがね あるんですけど、
あの切腹ピストルズの人だよね、あの
団長さんですね、あれは
全部に大事とか書かれてるんですよね、あの方
が、そうそうそう、あの人が大事とか書いたりデザインしたりするっていう、でなんかのろしが呼ぶのろしが呼ぶ出てましたっけ、
あのメンバーの中にいたんじゃないですか、
いた
農民の、
あごめんなさい、破壊の日、破壊の日
には出てないと思う、ないで、ね、でも大事のあれにはありましたよ、エンドクレジットには名前があったから、
で全員切腹でやっとセリフがもらえたみたいなことを言ってたんですよ最初、であの薬屋さんの話です
、ね、そうね、
ずっと
あれうまかったよね、なんか、
う
ん、
うまいです、うまいです、
おりそうって感じよね、うん、
あれも上手だったですよね、あの お代官様じゃねえか、あの切腹を命じるって言ってた、
ああ日光江戸村の
人
ですね、取り締まる、
うん、そうなの、うん、日光江戸村の人なの、
人で俳優、
絶対行こう、いつか行こう、
ね、
すごい存在感、威圧感というか、
すげえ、でも破壊の日、
女優さんは顔を見せることもなくね。
ああ、
熊本の方らしいですね。
へえ。
妹遥香さん。
そうですね、
うん。名前は出てたけどあれですね。うん、顔は確かに
美人ですよ。
へえ、うん。でもあの鬼の面がね。
うん、
またいいですね。
うん、あ言ってました、あの風磨くんが、
うん、
その破壊の日のあの得体の知れない生き物と全員切腹内で言う鬼とは何なんですか。どういう見解が、
見解、
はい、
いやその怪物の方がですよ、
はい、
破壊の日の怪物の方は、まあ、ウイルス病を撒き散らすもんじゃないですか、
はい、
で鬼の方はですよ、 あれ人間が作り出した怯えですよ。
はい、
うーん、お、なんか読んできましたね。
深いね。
深いな。
いや、もうこれまさにそうだと思います。
いや、まさにね。
だってあれのせいで面を持ってたね、あの人が、
は、今度は犯人みたいな、
お前が犯人やと、うん、
なるんですよ。
そうで、あれはもう恐れですよね。
そう、だから実際窪塚が毒を入れたとも限らないのかな。
いや、あれ違う、
窪塚は違うと思う。まあ、あのシーンだったようにただ拾っただけというか、結局破壊の日の時はウイルスだったんですよ。でもこの1年の月日をかけて今度映画監督が表現したのは人なんですよ。災害と、なんだっけ、何歳、自然災害と人災だって、うん、まあ、いろいろ意見があるみたいなんで今、
うんうん、
多分そっちの方を表現してるんですよね。
あ、じゃあ俺バッチリ感じ取れてるじゃん。いや、多分
僕もそうだと思ってるんですよね。
最終的に一番怖いのは人間と。
いや、本当そう。いや、俺はそれを言いたかった。いや、
この世の中今人間が作り出してるんじゃねえの、うん、このコロナ禍はっていう話です。
そういうことですよ。
でフリーメイソンの話に話が移っていくという流れは深いですね。
なるほどね。
でもね、その薬屋さんが儲かるのもそうだし、
うん、これはまことしやかに言われてますよね。
うん、面白いですね。
だからな、ね、あの破壊の日に戻ると、ほら7年前一回そういう、ね、話もしてたりしたけど、7年前ってオリンピックが決まったりとか、
うん、
まあ、日本国内でいうとねじれ国会が終わった年とかっていうことだから、なんかそういうなんかあれも隠れてるのかなっていうのを思ったりですね。
うん、でコロナマーク2だし、愛車
マーク2、
あれはすごかったな。
コロナマーク2なんですよね。
やっぱコロナにかけてるってこと。
そうそうそうそう、
だってエンブレムでコロナ
わざわざ写してた。
いや、確かにあったね。
うん、
今の若い方は分かんないでしょうね、コロナマーク2。
違う、僕の世代も知らないですよ、やっぱり。
そっか、マーク2、うん、マーク2って言ってましたわね。
コロナマーク2だったっていうレビュー見て、調べて、あ、そういう車があったんだっていう、コロナっていう車があって、
あれってさ、わざわざ、妹って亡くなったってことよね。
そうそうそう。
だよね、なんかお化けじゃないけど、幽霊として一回出たもんね。
そうそうね、最後で、ね、最後も出てくるね。
ああ、だよね。
オリンピック見たかったなって。
そうそうそう。
あ、
つって、
ね、あ指パッチン。
破壊するんですよ。あれ本来のオリンピック公開日に合わせて公開してるんですよ。
あ、
開会式の。
なるほど。
うん、でも1年延びたから今度は全員切腹持ってきたんですよ。
なるほどね。
いや、すごくね、あの、うん、動きが
執念やね。
本当やったら開会式やってる時に、
うん、そうですね、
あのいろんなミニシアターでは、うん、あの映画がドーンとボーンって
爆発したねっていう、
そうしたかったっていうのが、
多分そうですよね。
うん、
いや、すごいね、そう考えたら、うん、
だからやっぱ最後にタイトルが出るっていうあの時の、うん、なんかもう風物詩、なんか名物になってきましたよ ね、 ね、なんかドキドキするっていうか、
破壊の日の出し方はかっこいいですよね。
かっこよかった、
あの音楽が、うん、音楽と合わせての、
うん、かっこいい、
うん、
だ、僕2回見ました。
あ、そうなんですね。
あれを見たいがたびに、そのラストだけを見たいなって、やっぱ震えますよね、なんかちょっと、ゾクゾクっとくるというか
ね。で、切腹の話に持っていけんね、
うん、いや、でも全員切腹でさ、
でその破壊の日ね、全員切腹、最初のシーンが小指を落とすじゃないですか、
うん、
でそれでまあウイルスが広まったみたいなね、流れのね。
あれなんで安全ピン刺さってた
の、分かんないです。
あれ分かんないですね。あれ分かんない、
なんかの映画のオマージュって聞いたのもあったんですけど、
へー、そのまま捨てるしね、ほいって
ほいって
すげえ、
あの流れはちょっと不可解、
うん、
じゃあ不可解、
不可解、
ね、なくても成立するし。
でも八木さんは
あそこが好き、
まあ人の演技と、うん、あそこが好きっていう。
なるほどね。
でもそのなんだろう、八木さん自体も言ってて、いろんな考えの人がいて、まあ、俺みたいな人が見たらもうすっげえかっこいい映像と思うんだろうなっていうのも分かるし、で八木さんはそんなに響かんかったけど、でもこうやって議論してしまう映画っていうことがすごい。
そうね、
クソみてえな映画ってもう話にもならないじゃないですか、
うん、
あれ見た、あ、見た見たで終わりじゃないですか、
うん、
で、いや、あそこはこうでさって、八木さんは嫌いな映画をこうこうこうこうこうって言うんですよ。 やすげえなこの人と、さすがサイコパスだ、
サイコパス、ソシオパス、
うん、もう一回見たくなってきたな、でも
見たいですよね、
木曜日が最後なんですよね、そうなんですよ、だから明後日か、うん、明後日が最終だから、やる予定なかったけど最終日、まあ祭日っていうのもあると思うんですけど、あの3本立てを急遽
そうな
んだ、はめ込んでるんですよ、うん、夕方4時半ぐらいからかな、
閉めるか、
え
まあでもね、こうやって議論できる映画なかなかないですし、
でもあの切腹シーンすごかった
っ
す
ね、ああ
久保塚君の、
すんごいっすね、
目を向いて
ね、
やっぱすごい俳優だなって思いましたね、
いやかっこよかったっすよ、だから最初にこう短歌切るじゃないですか、あそこもブワーって喋って、もうかっこよかったし、
ワンカットだったですかね、もうほぼワンカットですよね、
ワンカットですよね、
すごい
ワンカットです、
すごいよね、
切腹シーンもワンカットで、
あ
普通切腹シーンってカメラ止めるらしいんですよ、うんうん、普通の時代劇はどんな映画でもっていうのも血のりが出具合とかが調整できないからっていうので、でも監督がいやもうワンカットでって言って、周りのスタッフとか、まあ、久保塚さんもなんですけど、ものすごい緊張した雰囲気だったらしいんですよ、逆にあれが良かったんじゃないかっていう、そのピリピリした、
なるほど、
失敗できないらしいんですよ、
でも確かにあの渋川さん、あの解釈人で出とったけど、血めっちゃかかってたもん、
めっちゃかかったでしょ、あれあの
すごかった、
ね、あれはかかりすぎたって
、
監督は笑いをこらえるのに必死やったっていう、
すごかった
もん、書いてますよこれ、でも
あそうなんや、
うん、ああならないもの、本当は
だいたい時代劇見てて、
本当はもうちょっとこうピシャッってこう綺麗な感じでかかるのを想定してたけど、バッシャーって、そうそう
マジでバケツでこうかけられた感じやもんね、バッシャーいったから、どういう切り方したらあんなになるのと思ってだって一刀両断してるわけですよ、なんかあれもすごい技術らしいですけどね、
でしょ、あんなスパッと切れもんでしょ、骨あるし、
切れんみたいですけどね、
うん、いやだろうな、
そんな綺麗に切ってんのにあんな横にバケツみたいに出るって思って、
うん、僕と矢野さん気づいてたんですけど、
うん、
あの切腹三文字切りですよね、
ああそうね、
はい、
こう一回こういって上に上げ て、
またもう一回戻して、
うん、
またもう一回三字になるっていう三漢字の、
だいたいこうこうでこうやもんね、うん、でしかもさ、あの後に内臓出してたよね、
う
ん、あれすごいね、
すご
い、めっちゃ忠実というか、
うん、いや三文字切り下の一人しかいないっていう言い伝えですよ、
あ、じゃあ自分の内臓を出すっていうのはなんか作法らしいよ、それ、
え、そうなんですか、
うん、一番綺麗な、
へえ、いやなんか一回切った後になんかもうこう上げてまた切ってるから、うわこれ3本いくわと思って、ね、見事3本切って
内臓を出すのはすごかった
な、
でそこまでしてもこうなかなか切ってくれないんやと思って、
あ本当はもう苦しまないようにスパッと
そうっすね
してあげるべきなんですかね、あれは、
うん、
ポスターの V サインも分かりますね、やってやったぞみたいな表現ですかね、あれは、
うん、ね、俺作中にあのなんかポスターの場面が出てくるんかなと思ったら出てこんかった
ですね、
いや、うん、いやでもかっこよかったですね、僕ずっと気になってたのが久保塚ってその破壊の日の時に山伏役で出てたの、出てき
まし
たね、あれとどうつながるんやろうってずっと思ってたの、
確かにです
ね、でなんかほら祝詞をあげるじゃないですか、なんだっけ、なんかみそぎ払いてみたいな、うん、狼よみがえり山より延べ送る、道行きみたいな、
ありますね、あります、
うん、あれなんかこうなんかに生きてくんのかなと思ったりしてたけど、
ということは4作目ありますか？
あるっすかね。
あるのかな。
赤いの日の続きってだから先に見たいですよね。だってあの4人が集結してて、まあオリンピックも終わっちゃったからですね。どうつなげていくのかもない方がいいのか。
来年ですかね。
また違う話で。 まあ、こうやって余韻を残して終わるっていうのがいいんですかね、下手に。
まあでもそのさっきも言ったけど、こう八木さんは八木さんのばっかり八木さん聞いてます
大好きやね、うん、
その起承転結の気しかなかったって言ってて、
はあ、
ああそれは、
うん、でも、うん、そうでしょうね、そういう表現ですもんね、うんうんうん、あの人が
さあ今から始まるぞで、
うんうん、終わらせて、ね、あとはもうこっちに、うんうん、
丸投げ
丸投げしてくる人な、うん、監督なんで、うん、まあ、投げっつったらあれやけど、
いや、
まあ、
でも本当
あなたの行動次第ですよっていうあれやから、うん、あの僕久保塚のセリフ京都で聞いてるんです。
何を
生で
何を
京都行った時に僕イベント行ったじゃないですか、はいはい、でライブしてて久保塚も来てるんですよ。で
ズカちゃんって言った、
ズカちゃん
キングキング
あのほらやさぐれた侍が
うん
ある日とかいう、まあ、でもあの、うん、全て聞いてますよ、その
最後の、
はい、
あの工場、
はい、もろもろの積み汚れ荒秀とか、なんかあれ、ああいうのも全部聞いてます。あ、ここのセリフやったっちゃと思った。
へえ、
どういう流れでそれを舞台で、
舞台で音楽ガンガンやりながら久保塚が出てきて、うん、マイクでこうずっと言ってるんです
よ。ラップ、ラップみたいな、ラップじゃないけどイメージとしては
読んで、なん何のセリフなんやろうなと思ってたんですけど、
それはまた見たい。
あ、それはそれで、ね、もうライブの方がかっこよかったですもん、うん、重みが。
映画見た後見たらまた
また違うですね。
映像がないでしょうね、そういうのはね。
でもカメラは結構回してたんですよね。あ、そうです
か。ね、DVD か、あ、ブルーレイ買ったらメイキングでついてるとかだったらいいですね。
うん、いいと思います、あれ。
でも、うん、発売するんやったら3部まとめてじゃないと切り売りは難しいですよね。無理ですね、
うん、まあ、今までのもレンタルとかも出てないから、うん、多分3本3部作まとめて販売とかだったら、
でそれに特典映像
で、
あ、いいな、あ、それあるかも、
神七軒の出てたりとか、うん、で俺がこうやってる、
そんなやってた、ピースしてた。
やらない、やらない、やらない。
で初回購入特典にステッカーが。
そうですね、
ステッカー。
あのお札かっこいいよね。
どうですか。
あのほら、
あ、こっちに写してるけど、こ
っち。あ、あるんだ。
あ、貼ってありますよ、2枚。神棚の横に。
おお、これ。
これ破壊の日の時でしたっ
け。破壊の日の時と、
あ、そうか、
のろしが呼ぶの時です。
もうくれましたよね。
のろしが呼ぶがだから狼のその神社っぽいので、うん、で破壊の日はもう疫病退散になってるんです
よ、あれ本当にある神社なんだね。
いや、ないですよ。
いやいや、違う違う、
あ、場所はね、
ロケ地がね、
うん、栃木県、
そうそう、栃木県の加曽、加曽山神社、う
ん、
で加曽って加えるに蘇る山なんですよ。だから一文字変えてるのね、
うん、
でそこまでも狼信仰って書いて
あ
る
よ。
じゃあもともとそういうのがあるんですね、やっぱ、
うん、
あるんですよ。なんか僕もそれから気になって調べたけど、結局、まあ、クライミングつながるんですけど、あの関東の方が行く御嶽、あそこら辺も近くに御嶽神社ってあって、うん、そこも狼なんですよ。
へえ、
だから逆に行きたくなった、御嶽行きてと思って。それで
なんかね、狼のあれがあるんですかね、
あの狛犬が、
うん、俺もあのネットで調べたら他にもなんか何個か、
うん、あそこら辺とか、九州ないですよね。
あ、そうなんだ、
うん、九州ないんですよ。
おらんからか、もともとい
ないんですかね。
日本狼おらんかったんじゃない。
え
何今の、九州、歌舞伎、
九州唯一生き残り、
そんなバター犬ぐらいですもん
ね。お、さあさあ、さあ下の方に話がちょっとい
やいやいや、でも本当はあの何やろ、やっぱあの神社結構山に、山深いとこにあるのかな、なんか登山の人がよく行くみたいな。
綺麗な神社じゃなかったですね、まあ、まあそういう演出もしてあるんだろうけれども、うん、
なんかね、あのどういう儀式とかあるんやろうと思ってちょっとあの資料を見てみたら、なんか何やったっけ、なんかこう一人ずつ祝詞をあげた後に、一人ずつうおーうおーうおーって叫ぶっていう、
狼、
うん、狼を多分意識しての、まあ、遠吠えを意識してのなんか行事があるんだって。
バカにしてるんですか。 スティームパカンしてたっ
すね。う
ちょっと猟銃持って
ひどいっすね。いやでも本当ね、最後もエンディングもね、あのしっかりこう、
はい、
見ていったら
見ていったらね、うん、
あ、まありましたね、
まさかのやつありましたね、
世界の
エンド
クレジットプレスファクトリーが、う
ん、ありがとうございます、載せていただきましたプレスファクトリー、
ね、うん、まさか出てきたね、うわあるんやと思って、
やっぱ嬉しいもんですよね、ああやってね、うん、出てるとも
う乗るって知ってたから待ってるんですよ僕は。だけど実際にパッて出てた時に、うん、あ、なんかもうゾゾッとしたっすねやっぱり、うん、
ね、やっぱ世界に海外にね配給されたら
出ますよ、
ね、世界のプレスファクトリーですよ、
ついにね、
ついに、
うん、世界デビュー、
ああ
PF がね、
PF がね、
うん、いやー、よかった、本当全体もう本当音楽もかっこよかったし、
うん、音楽がかっこいいっすね、
かっこいいっすね、
またああいう映画があればいいですね、みんなで行けるようなこう、
うん、ちょっと、ね、
話題にできるようなね、
普通の映画だとなかなかね、
なかなか、うんうん、よっぽどなんかみんなが見たいとかそうじゃないと、だってねクライミングのほら何だったっけ、フリーソロですら
行かなかったですね、
みんな当然行ってないし、うん、いやでもよかったですね、本当さっきも言ったけど、ああやってみんなで見れる、
そうですよね、
経験って自分も初めてやったし、本当は7人集まって話ができれば、
その後、ね、
一番良かったですね、
ったけど
今酒でも飲みながら、
そう、
それができないかったですもんね、
この時気づかんかったもんね、
気づかん、でその時終わった後に気づいたけど、そのままラジオ撮ればよかったねっていう、この収録を、
そうね、
一番熱い状態で、
これ10日ぐらい前ですもんね、
10日ぐらい前です、
うん、もうちょっと冷めちゃいましたもんね、
正直ね、
うん、
でも話してるとね、うん、蘇ってくるし、そう、ね、もう一回なんかあの大事だけでもいいからもう一回
見たいな、
うん、ドーンと出てくるところ、
そうそう、うん、だからあのやっぱあの映画館ってすごいですね、あのドーンってこう響くじゃないですか、
うんうんうん、
あれってやっぱないですね、
う
ん、
そうですね、
家とかで見てもね、
だから今流行ってるのはほら爆音上映が流行ってて、さらに音を大きくして、
うん、へ、
うん、っていう上映会が流行ってるみたいですね、うん、ああいう音がすごい映画は、うん、さらにみたいな、
やっぱこう音ってそうやって大事やからこそ、
う
ん、後ろでなんかガッサガサガッサガサでかい音出してる時にかぶせてなんかガサガサしたら許されるやろみたいなのをちょっと感じたから、
それは僕がビールを開ける時のあれですね、所作ですね、予告編でと、あ、まだ、
まあ予告編やったらいいですけども、本編中やったら、
本編の時はね、さすがにできんですね、
ね、ぜひ処分を受けてほしいですね、
そういう方々に、
切腹やね、
切腹ですね、
あ、いいオチが来ましたね最後。お菓子を食ってるやつ
全員切腹
全員切腹
いい作品やった、いやもう本当僕はいい作品やなと思いましたよ、うん、面白かったし、
やっぱある意味完成はちょっと問われる部分、
うん、もちろんそう
ですしね、
合わない人は全く合わないと思います、
うん、ね、どんなストーリーって言われて、
そう説明しようしたね、分かるでしょ、だから、
ね、
俺らの気持ち分かるでしょ、よう
やく分かった、あ、そうかそうか、あね、うん、
聞いてたじゃないですか、行こうっつって、
めっちゃ二人とも歯切れが悪いってね、
そう、
なんなんって言ってたじゃないですか、
あ、だからさ、あの一作目とかの話はさ、うん、あのどんな話っつって短いよって言ってたよ、うん、で、うん、あの PV みたいな感じって言ってた、
うん、
ミュージックビデオみたいな、うん、ちょっと分かった
でしょ、
うん、確かに。
すごい PV を見たようなってね、うん、だと思うんですけど、
ただやっぱあの見終わった直後にもう一番思ったのはすげえもん見たっ
ていう、ああそうそう、
もう何て言葉にしていいか分かんないけど、うんうん、すげえもん見た、
一緒です、自分も、うん、
もうそれ一作目かい見た思ったっすよ、16分見せられた時に、うん、やべえもん見たなっていう、うん、結局完成なんですけどね、
うん、
性が合わない人は全然合わんやろし、
いや、
まあ、日本でもこれだけ話題になってるということは結構な人見てると思うんですよね、うん、
で今回やっぱり3部作目に ね、窪塚洋介を使ったことでやっぱ窪塚ファンもやっぱ見るようになって、
ズカちゃんね、
ズカちゃんっていう人聞いたことね聞いたことねえけど
え、
ズカであの人なんか腸活についていろいろ腸活してるんですよ、なんか腸を整えたり健康になるためにね、なのに全部もろ出ししたんですねっていうファンのツッコミとか
もろ出し、
窪塚長介とか言われてますだからもうなんか、まあ、あの人もねいろんな考えのある人なんで、
いやでもやっぱり窪塚のいいかっこいいのはやっぱあの目ですよね、
かっこいいね
目が、あの
目が、ね、
何ですか、
年取ってかっこよくなったねまたね、若いあのイケメンだけで売れてたっていうわけじゃなかったね、
うんうん、すごいね、
うん、
確かに目のね目の演技はすごかった、
うん、代表作になるんじゃないですかあの人の、
なるでしょうねやっぱり、うん、
すっげーと思ったっすね、
うん、二度もぶった、親父にもぶたれたことないのに、
またこれなんか見に行かんといかんす
よ、あ、まあ、またいろいろ面白そうなの持ってきましたけど、やっぱキノコのやつ、
キノコ、
そうですね、
キノコ
残り10分、う
ん、おわ
次の
素晴らしきキノコの
世界、素晴らしきキノコの世界
ドキュメンタリーです、
ドキュメンタリー、
ドキュメンタリーですよ、
何のドキュメンタリー、
キノコです、
え、
キノコ、
あ、本当にキノコの話なんですか、
そうそのまんま素晴らしきキノコの世界、
デザインでキノコを使ってるだけじゃなくて、いやいやいや、
キノコ、
それはあのロッテントマトで 100% っていうのはなかなかないですよね、
批評サイトロッテントマトで 100%
はあ、あれこれなんかタイトル聞いたこと
ある、あのほら、
あ、聞いたことある、
つまぶきが出てたやつ、
はいはいはい、
あれを韓国でリメイクした、ジョゼと虎と魚たち、でこのトーベっていうのはムーミンを作った人、
あ、本当だ、
トーベ・ヤンソンの物語でね結構
ヒットしてるんで、
シルエットが、
うん、
はあ、ほらスナフキ、
そう、
これはなんてなんてなんてスナフキン、
スナフキン、
トゥナイト、
スナフキン好きなんすよ、
あ、じゃあこれいいっすわ、うん、
スナフ
キン、これいい映画らしいですよ、
マジか、
うん、トゥナイト、
トゥナイトじゃないですねスナフキン、
あとしゅうたかさんこれまたポスターの形好きそうかな、83歳の優しいス
パ、これなんだっけ、あれなんだっけ、明日に向かって笑え、前回おすすめした、
うん、
僕見に行った時に、
あ、予告編、
予告編で出てたんですよ、
うん、
これめちゃくちゃ面白そうでした、
ね、なんか良さそうと、これほらこの前予告編もあったけど、アナザーラウンド、
あ、俺これ面白そうだと思った、う
ん、アルコール分 0.05% が一番人間、
う
ん、テンション高いんだというのもと、あ、その教師たちが、
うん、
あ、ほら生徒たち、あの授業がいまいちうまくいかんから、それうまくいかせるためになんか 0.05% アルコール残しとったらなんか人間一番いい状態だっていう考察を、途中まではうまくいくんだけどっていう、面白そうでしょ、
ずっと酒飲んで授業するみたいな、
ワインならグラス 1,2 杯って 1,2 杯も飲めんからダメだ
この2作はちょっとどうですかね、そのシオンって日本の監督で、あのタランティーノみたいな監督、日本で、あの世界で言えばその人はハリウッドで、でなぜかニコラス・ケイジが、
本当だ、
うん、よくわからないですと、最近多いやっぱこう年寄り、やっぱ老いが怖いっていう、老いとホラーをこう融合させたレリックっていうやつ、
へえ、
うん、これちょっと怖そうだなと思って、
ナンバーワンホラーって書いてますよ、
うん、だからさっきのね83歳のスパイもありますけど、やっぱ高齢化なってきてるんで、結構やっぱりお年寄りを題材にした映画で増えてきてるなって思ってますね、うん、その老いがねホラーと融合するっていう、
いいですね、
まあ、この前持ってきたチラシのやつはもう全部ほぼ全部終わってしまいました、
そうですね、終わりましたね、
うん、
最後ゴアマンだけがまだ
やってる
まだやってないです、
あ、まだやってない
ですなんか伸びてるみたいで、
へ
ー、この東部なんか面白そうですよね、
ちょっとこれ気になります、
ね、うん、いい映画らしいですよ、
トーベヤンソン、
うん、
トーベヤンソンやろ、
ムーミン誕生の裏舞台、いやだってスナフキンをっていうキャラクター作ってることってことは大体この人も病んでると思うんで、
なんでスナフキンって何なの、 その病んだキャラクター、
病んでないけどこうもうなんですかね、こう
かっこいいんじゃないのこの人。
いやなんですかね、なんていうの、もう違うんすよ世界観が、うん、
生きてんの、生きてる、
うん、生きてはない生きてはないけど
とかじゃない、
うん、
あ唯一人間ですっけ、あミーがおるか、うん、人間は、
うん、なんかもうちょっとこう、うん、なんかセリフ一つ一つに、う
ん、俺はなんかちょっと感性違いますから、う
ん、いやそんなノリじゃない、そんなノリじゃない、そんなノリじゃない、
ああ俺はお前らとは違うぜみたいな、
違う違う、そういうことじゃない
じゃない、
うん、でもやっぱキノコの世界が
やっぱ、
うん、一番良さそうですね、
うん、これちょっとすごい興味あるんですね、うん、
またチラシ置いときますんで、またよかったらまた皆さんで、はいはい、見ていただければと思います。
素晴らしい、
は
い、
いやそう、前回うっかりこう初めてSNS にこのラジオのことを載せてしまったんですよ。今まで一回も載せたことなかったんですよ、
うん、
あのブログを読んでる人しか知らなかったわけですよね、だからうっかり載せたら次の日再生数がえらいことになってた。
本当に
本当に、いやだから元々がもう本当数名だけ聞いてたのに、なんか載せた次の日からゴーンと上がって、だからこれ聞かれるからね今回も。
冒頭ちょっとやばい話ちょっとありましたね。
でも今日はそんなに下ネタになんかもう時間がねあんまなかったからね、
お昼やしね、
ね昼時からね下は言えんわね、
だいぶ自制しました。よかった
大丈夫かな、なんか語ってたかなちゃんと全員。
いやでもちょっとあれですね、密度は濃かったと思うね、
やっぱつきませんねこういう話になると。これ酒でも入ってたらもっとね、
いや酒
もっと、ああまあ静香さんはあれだけど、
モンスターめっちゃ飲んどきゃいいじゃん。
ああ
コーラ、コーラでいい。
モンスター
コーラの方が俺はよう飛ぶからマジで
飛べるぜって。
コーラはだから仕事中あんまり飲まないですもん、あれはよ飛ぶ時のための飲み物なんで。
そういう飲み方するもんじゃないですよね。
いや、そういうもんなんですよ、だからアルコール飲めない僕は。
なるほどね。
カフェインだけでも結構効くということでしょ、だから
そうです、うん、あのコーラの方が強いですよ、
あ
カフェイン。
お待ってるんだけどってなりましたね。
マジ
はい、プレスファクトリーです。はい、もしもし。はい、
じゃあこの話はまた
また近いね、近い。車がですね、倉庫の前の、あ、そうなんですね、ちょっと出ますね、そしたら。はい。ライブもしてた。
やべえ。
やべえ。もうすぐ終わりです。で、いいですかね。
これで、締めはいいんですか。締め的なものは
終了
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 終わりだ、寝ろ。
アムロ、終わります。
流れてます。
あ、やべ
すげえ、やばい。いいですか、すごいことなってるじゃん
笑える。
これ大丈夫、やってますよ、ほらほらほら映ってるわ。あ、結構綺麗に映るんだ。ちょっとタイムラグあるんですね。
下ネタが全然流れてんだよね。
ということですね。はい、今回も以上。
それ切ってんじゃないの。
いや、今入れた。 お客さん来たので終了です。1時なので
終了。
ありがとうございました。
ありがとうございました。